では神戸新聞オンラインお送りしていきましょう。いつものように神戸新聞北摂総局の総局長井上さんお越しくださってます。暑い中ありがとうございます。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
今日も30度2度時点でありました。
梅雨が明ける前からなかなかジメジメしてたんですけ ど、
まあ、ですけど
明けてから先週末土日月とすごいですね、はい、
とにかく日射が強くて、はい、もうやっぱり参ってしまうんですね。
傘とか日傘とか帽子がないと
絶対いりますね。
もう10秒いただけでクラクラっとなんか倒れそうになりますね。
この梅雨が長かった分、はい、この照り返しの強さに、うん、そうよ夏はこれが入るのよ、はい、
殺人的な暑さです本当に。
ね、この時が一番、ね、熱中症大変だそうですから、はい、ぜひ皆さん水分を取っていただいて、ね、これからのお話をお聞きいただきたいと思います。今日はですね一面ですね、はい、神戸新聞7月29日の夕刊の一面に大きく出ていました、三田の小学校全国初導入という、はい、この記事についてのお話をいただこうと思います。顔認証で体温測定ロボが廊下掃除という大きな大きなタイトルになってますけれども、はいはい、いわゆるリード部分をご紹介しますと新型コロナウイルスの感染予防で人工知能いわゆる AI を搭載した機器を学校に導入する動きが加速しています。三田市内の小学校では子どもの検温をカメラ付き端末が代行し廊下の掃除はロボットにお任せ感染リスクを下げるとともに授業の遅れを取り戻そうと奔走する教職員の負担を軽くする狙いもあるという確かに一石何鳥にもなりそうな、
そうですね、
ね、はい、話ですね、
はい、三田市内小学校は先週末で終わり、はい、終了式で、
はい、7月いっぱいでしたね。
もう夏休みに入って
そうでした、ね、
中学校はまだもうちょっとあるんですけれども、はいはい、だから先週まではこういう風景が見られたということになります、
はい、
毎朝の検温ですね、
されてるんですね、
先生方がおはようございますとね、児童に声をかけながら、
はい、
体温を測って、はい、まあ、37.5度とかね、そういう高熱が、ある人はちょっとまた自宅で帰って、
今は検温といっても、ね、よくお店でされてるようなああいう検温ですか、
は
い、
結構タイプとしては頭、額にちょっと当てるようなタイプのやつが多いと思いますけれども、はい、
それにしても子どもさん方、はい、一クラス30人前後ありますから、はい、なかなかの手間ですよね。
それと一応声をかけて買いますということで多少なりとも感染ウイルスが飛ぶリスクがあるということで、この場合はですねちょっとよく非接触 の、 空港とかですね、はい、商業施設なんかの前にホテルなんかにもありますけども、そういう熱を感知するシステムと、うん、そのタブレット端末があって、
はい、
で児童が前を通るとその、自動的に感知して、また同時に声を、端末の方が声をかけてくれると。端末が音声を出す分にはそういうリスクはありませんので、はい、
そうですね、
その分の負担というかリスクも軽減される上先生方のこういう手間も軽減されるということですね。
ああ、なるほど。ちゃんとおしゃべりもしてくれるわけですね、はい、あ、そうなんですね、
はい、今学校なんかでだんだん徐々にですがちょっとそういう AI 導入というのを進み始めて出まして、役所なんかでもですね、ゴミの日だとかこういう時はどこ行けばいいとかいうのを AI が認識して音声をですね答えるというシステムここでも喋ったことあるかもしれませんがだんだん導入が進んできているんですね、はい、そういうアプリを使いながら、
そうなんですね。
そして学校の現場でもそういう答えに対してい ろいろ回答を出したり、そういうシステムが高校だとかも含めて徐々に進みつつあるんですが、
あ、そうなんですね。
この篠原小学校の場合はですね、この見守りサービスの大手、見守る目というところがあるんですが、はい、そことのちょっとつながりがあったみたいで、じゃあこういう検温器をまず導入してみようというようなことになったよう
です。あ、そうなんですね、はい、見守る目という会社ですか、
はい、
ああ、そうなんですね、
まあ、検温機能とかね、その顔認証 の、機能をつけながら、自動的に温度を測って、ちゃんと声かけもして、見守ってくれるというサービスですけども、
なるほどね。しかも全国初という、
あ、まあ、これはまあこのちょっとつながりがあったからというところでね、はい、導入されて、これからもちょっと 今こういう環境ですんでどんどん進んでいくんじゃないかと思っております。
う
ん、
そうですね。はい、この記事の中だと 0.5 秒以内に体温を測るというのは本当に次から次へと、
そうですね、
溜まっていくこともなく、はい、子どもさん方がスムーズに、
今結構商業施設なんかでもね、もう本当に入ってくるとすぐなんかもう画面に何度とか出たりする、
あるんですか、
システムもありまして
ですね、人が測るところしか行ってないんですけど、
我々の体温を認証しながら温度を認証しながらなんかセンサーがあって、何度ですよ 36.5 度だからもう OK ですような感じで、はい、次々と出ていくようなシステムがありますので、こういうシステムがこれからもっともっともっと街中でも出てくるかもしれませんね。
測るために並んで密になるというのは本末転倒ですからね。はい、そうですね。であった場合は保健室でもう一度測るということみたいですね、はい、記事によりますとね。
はい、それともう一つがですね、あとはお掃除ロボット、
あ、はいはい、
学校での、ね、掃除活動というのはね、日常生活の教育という面でもいろいろ ね、これまでは普通に続けられてきたんですけれども、やっぱりみんなで集団で、いろいろ拭いたり吐いたりすると結構密になったり、感染リスクもあるということで、他の学校なんかでこれを代わりに教職員が教室の掃除を代行しているようなところが結構あるんですけれども、
ですか、
これも実際先生方にはプラスアルファの業務になりますので、それならということでもう AI を導入して、ロボットが廊下なんかを掃除してくれるというサービスみたいです。ちょっと私は見たことないんですが、実際に取材した記者によりますとちゃんとね、前に児童とかいるとパッと止まったり、してくれるそうで、結構優れもののロボットらしいですね。
そうなんですね。子どもたちにもきっと人気でしょうね。
まあそうですね、本当になかなか掃除するロボット自体は見る機会もないでしょうし、こういうものがあるんだということですね。
これはじゃあ特別この指定原小学校だけが
今のところは、まあ、そうい
ろんなこうご縁かかり、はい、関係があって、はい、ということで、
来期になれば次の学期になればもうちょっと増えてくる可能性もあると思います、こういうシステムはですね。
そうなんですね。
はい、やっぱりいろいろなところでやっぱりリスクがあるということなので、その分はちょっとリスクを減らして、さらに先生方本当にコロナの関係でいろいろ授業も気を使ったり、要するに半分ずつクラスを分けて授業するとなると、それがだけで教える時間も倍になったりします。
そうですね、
そういうところでどうやってそういう、ね、負担も軽減するかということで出てきた策じゃないかなと思いますね。
しかも始まったのが遅れてますので、はい、いろんなことを考えると先生ご自身にはものすごく負担が、
そうなんですね、それ遅れた授業を取り戻すカリキュラムを作るところでまた頭を悩ませなきゃいけないということで、
ね、かといってその今日来ました、じゃあ今日から即っていうんじゃなくて、はい、エンジンなかなかかからないですからね、はい、学校に行かなかった期間が長かったのでね、はい、そうなんですね。
はい、だからこういう、我々の社会でどんどんこういう AI というのはもう導入されてくると思いますね。
記事の後半の方は教材とか採点にもっていうところがありますね。はい
は
い、
これはもう全国的なちょっとところで紹介しておりました。西宮の向川女子大学の附属中学校がですね、ああいう AI を使って、問題を AI が出して、生徒がにと対話して回答させているという形なんですが、AI なんでそういう回答もどんな問題をどうやってどこが間違いやすかったかというのはもうすぐにもデータ化されますので、
その子の傾向が、
はい、傾向だとか、今の、ね、生徒が どの辺の分野がちょっと苦手だとか、傾向 も、はい、もうすぐに統計として出てくるので、結構活用は幅があるということにでもなると思います。
じゃあこれからまだまだいわゆるこうテクノロジーの部分で の、はい、どちらにとってもプラスになる方向性が見えてくる、
そういう時代になりつつあると思います ね、
で本当にいやおなく進んでいくでしょうね、はい、このコロナでお休みした分のことを考えるとね、はいはい、そうなんですね。じゃあ総局長の目線お願いいたします。
今までの話の流れになりますけど、AI、この機械というのはですね、
はい、
ウイルスには感染しないんですよね。
はい、
いくら掃除24時間掃除して、結構そういう密なところに行っても感染はしないということなので、もちろんあの端末に触れてね、他の人が触れてその後触ったりするとそういうリスクはないことはないんですが、はい、AI 同士だとか AI の単体でいるようなそうね、AI と人間だけが接触する、うんね、そういう場においてはそういう感染のリスクがもとないということなので、うん、今までこのコロナでいろいろ負担が問われている作業、いろ介護の現場とかですね、なかなかどうしても密になってね、体を支えたりしますので、はい、そういうところにもですね、こういうロボットとかいうものが登場したりですね、うん、本当に防護服を着て診察している医師の代わりにですね、はい、AI はそれ感染しませんから、いろいろ質問をして簡単な診断ぐらいしてくれるとかですね、そういうふうに、こういうリスクを防ぐという意味でですね、もっともっとなんか社会で、皆さんが普通に接する AI に接する時間が機会が増えてくるんじゃないかなと思いますね。
そういう意味ではこう弾みがついてワクワクするところもありますね、
はい、そうですね、はい、
はい、ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お話を伺いしましたのは神戸新聞北摂総局総局長井上さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
神戸新聞オンラインでした。